聖書の朗読を西脇長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書箴言17章1節から9節、旧約聖書の1079ページです。
旧約聖書箴言第17章1節から9節、朗読します。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。思慮のあるしもべは恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産の分け前を受け継ぐ。銀にはるつぼ、金にはろ。人の心を試すのは主。悪を行う者は邪悪な唇に聞き入り、偽り者は人を傷つける舌に耳を傾ける。貧しい者をあざける者は自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は罰を免れない。孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。優れた言葉は知れ者にふさわしくない。偽りの唇は高貴な人にはなおさらふさわしくない。賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところどこにおいてもうまくいく。背きの罪を負う者は愛を追い求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書箴言17章1節から9節を通して平和の食卓と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
17章の一節は、一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。非常に印象深い、情景ですね。一切れの乾いたパンというのは、普通は争いのもとになるのではないか。皆さんのお家でもし、お家の中で一切れの乾いたパンしかなかったらですね、どうでしょうかね。奪い合うのかもしれませんし、誰かのこんなことになったのはあなたのせいだとか、いやいやとか言って、なんかこう争いになるのかもしれないところが、平和であるってどういうことだろうと思います。この食卓の風景は本当にその通り、これがこういうことがいいなっていうふうに思うわけです。食べ物や飲み物のコマーシャルを見ててもですね、商品だけを写すということは普通はない。それをですね、囲む家族や、それから、友達が集まったりする楽しいパーティーや、そういったですね、食卓やパーティーや、様々なその、楽しい風景が映るわけです。で、それがやっぱりみんなが欲しい。このご飯を食べれば、この商品を買えば、そんな風になるんじゃないかって、みんなが、思うからそれを買うわけですね。喧嘩してたってこれは美味しく食べれますみたいなキャッチフレーズはおそらくないと思うんです。どんなに家族が喧嘩しててもこれを飲むと美味しいですよみたいなものは多分ないと思うんです。これを飲んだら、これを食べたら、こんなに楽しい家族になります、こんな楽しい友達になります、あ、それじゃあ買ってみたいなっていうふうにみんな思うんじゃないか。それほど平和な食卓というのは、多くの人たちが、私たちが望んでいる一つの姿だろうなというふうに思います。で、このごちそうと争いに満ちたという、ごちそうと争いのところに中があると思うんですけれども、そこにはですね、ヘブル語の直訳があるわけです。争いの生贄。で、この時代、今から2500年ぐらい前の礼拝のやり方というのは、こんな風にみんなが集まって礼拝をするというのではなくて、それぞれがですね、生贄を持ってくるわけです。動物を。それはヤギだったり、羊だったり、鳩だったり、まあ、いろんな動物が決められていますけれども、そしてその動物を殺して、そして、その命を捧げる。人の犯した罪の罰を身代わりにその動物が背負って、下さる これが礼拝の中心だったわけです。で、その捧げるものをですね、司祭が食べる場合もあれば、捧げた人が食べることができる生贄もありました。で、その中で和解の生贄と呼ばれるものは、捧げた人も食べることができる。家族だけでなくて、お友達も一緒に誘って、その和解の生贄は食べることができるわけです。逆に言えばですね、その家族やそれから友達が仲良くなるために、神様の助けをもらうというのが、この和解の生贄の一つの考え方だろうと思うんです。ですから、争いの生贄というのとですね、この、それは、そういう和解の生贄とは違うような食卓を、こう、ちょっと皮肉ったような表現であるわけです。で、争いとご馳走に満ちた家というときに、この和解の生贄を意識しているように、礼拝の姿と食卓の姿は、大変関係が深いということです。で、礼拝というのは、元からですね、このように食事を共にするという形がありました。で、それはですね、当然一緒に捧げる人と仲良くすること、仲直りをすることも求められる礼拝だったんです。で、新約聖書の礼拝になりますと、イエス様が私たちの罪のために、その罰を全部受けてくださった。これが新約聖書の礼拝の最も中心の考え方ですから、もう動物を生贄として捧げる必要がなくなったわけです。でもですね、礼拝の後に食事をするということは実は、初代教会の時から大切にされていました。パウロはですね、コリントの教会に向かって、その食事が大変こう乱れていたことを強くこう、非難する場面があります。それは食卓がです、礼拝の後の食事が、みんな、早く来て食べて、後から来た人が食べれなくするとか、お金持ちの人が食べれて、お金持ちじゃない人は食べれなくするとか、そういう、仲間外れがその食卓には起こってたわけです。そういうことだったらもう食事はやめなさいとパウロは生産を、のこととつなげて話をする場面があります。礼拝をするということは同時に自分が連なっている人間関係の中でうまくいっていることと、うまくいってないことはないだろうか、うまくいってないこと、許すべき人、謝るべきことはないだろうかと考える場所が礼拝であるわけです。で、イエス様は、マタイの福音書の5章の23節で、これ新約聖書の7ページですけれども、5章にこういうふうに言いますね。5章の23節で、まあ21節からちょっと読んでおきますと、5章の21節から読みますと、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし私たちはあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。明らかに、生贄を捧げるよりも、つまり礼拝をすることよりも、もっともっと神様が喜ぶことは、生贄を捧げるよりももっともっと喜ぶことは、 兄弟と仲直りをすること。それはイエス様が、あなた方は互いに愛し合いなさいと言われたことにもよるんですけれども、でも、礼拝をやめてまで仲直りをしに行きなさいとイエス様は言われるほど、私たちは自分たちが置かれている人間関係、家族であったり、職場であったり、友達であったり、あるいは教会であったり、そういうところで、このことが問われるということが、私たちが賛美を捧げるとき、私たちが祈りを捧げるとき、私たちがそういったこの時間、礼拝を捧げるというときに、それが本当にこう神様の前に、いつもこう、質問されて、そしてその光の中で自分の在り方をもう一度こう見ながら、そこに神様からの力をいただこうって思う場所なんだなって思うんです。食事の前にお祈りをする習慣がクリスチャンには長い伝統としてあります。一人で心の中で祈ることもあると思いますけれども、とにかく出されたらすぐに食べるということではなくて、祈りの時間が短くあります。それはただですね、単に感謝をするというだけではなくて、やはり一緒に食べる人たちが、仲間が、うまくいかないことがあれば、当然そのことも私たちは頭をかすめる。心の中にそれが浮かび上がりながら、やっぱりその食事も神様の前でする一つの礼拝だなって思います。一切れの乾いたパンでも平和であり得る。それは家族の食卓だけでなくて、友達の間でも、職場にあっても、教会であっても同じだと思うんです。一つの乾いたパンをめぐって、不安になったり、誰かのせいにしたり、そういうことではなくて、そこに平和であるようになる。それが、私たちが招かれている礼拝と食卓ではないかなと思うんです。そういう人間関係について、この17章も少し、全体でもたくさん触れていますけれども、例えば14節には、争いの始めは水が噴き出すようなものだ。争いが起こらないうちに争いをやめよ。まあ、これはまあかなり実践的なことだと思います。現実的なことだと思いますけど、水が噴き出すというのは、例えば小さな水がこう、ちょろちょろちょろとこう噴き出している。しかしそれを放っておくと堤防が決壊するようなことを指しているわけです。そのように、大きな争いになる前に小さな行き違い、言葉の行き違い、行動の行き違い、態度、そういったものがずっと積み重なっていって、大きなものになっていくんだ。だからそれが決壊してしまう前に、それをやめるように。それから9節では、背きの罪を負う者は愛を追い求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。背きの罪というのは、これは、普通は神様の言葉に背くという意味を持っています。で、それを反省している人にむしろ、覆うというのは許すという意味です。聖書の中では、覆うという言葉と許すという言葉は同じように使われます。許していくことが愛を追い求めるもの。まあ、愛と平和同じですから、平和を追い求めるものでもいいんですけども。でも逆に、同じことを繰り返して言う。つまり何度もそのことを、すごく責められれば、たとえ親しい人でも離れていくだろう。それから19節には同じ背きの罪という言葉が出てきます。背きの罪を愛する者は喧嘩を愛する。自分の門を高くする者は破滅を求める。神様の言葉から離れれば離れるほど喧嘩は大きくなってくるんだというわけです。 礼拝でいつも聖書の言葉を読んだり聞いたりすること、祈りを続けていくことは、必ずこううまくいってないことの原因を私たちは考えさせられるわけですから、それは大きなことにならないようにならないように修正されていくはずです。しかしそれでも背きの罪を愛する人は自分の門を高くする。結局人の言葉を受け入れない、神様の言葉を受け入れない、自分の門を高くするということは、いうことは、結局どこまでも自分こそが正しいと思い続けて、そこからしか全てのことを出発できない人になっていくわけです。それは喧嘩を大きくすることになっていく。ですから、自分の言葉がこれでいいのだろうかということを考えていく基準を身近に置いていくことは、それは聖書の言葉ですけれども、それがない人とは随分違うと思うんです。27節で、自分の言葉を控える者は知識に富む者、心の冷静な人は英知のある者、愚か者でも黙っていれば知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば悟りのある者と思われる。自分の言葉をですね、一瞬でも控えることというのは、これはその人にとってとっても大切なことだというのは、箴言でも繰り返し繰り返し出てくる言葉です。ここだけではない。でも、もしそれを一瞬でも控えることができれば、それは知識の豊かさ、英知のあるもの、知恵のあるもの、悟りのあるもの、そこまで私たちにとって自分の言いたいこと、思ったことをストレートに言うのではなくて、言いたいことを言うのではなくて、一瞬でも言葉を控える人になるということが、どれほど私たちの中で大切であるのかということを、私たちここで読み取ると思うんですね。でもそれほど私たちにとって難しいものだなと思います。自分の発する言葉で人をがっかりさせたり、嫌な思いにさせたり、離れさせたり、動揺させたり、そういう愚かさをばらまくような生き方の方が、私たちにとって反省すべき一日の終わりにはそういうことが多いのではないかと思うんです。黙って一瞬でも控える人、その分礼拝ということを考えるならば、黙っていてもできること、それは祈りだと思いますね。その祈りによって言葉を控える分、何を語ったらいいのか、何をしたらいいかということを、その一瞬の中で祈って発する言葉は、私たちの人生は決して誤らせないと思います。そういう関係がによって作られていく、そういう絆がですね、そういうことによって新しく作られていく絆が、17節の、友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれるという言葉につながっていくのではないかと思うんです。喜びを分かち合うということはあっても、苦しみを分け合うということは大変難しい。苦しみを分け合える人がいるだろうか、家族の中にいるだろうか、友達の中にいるだろうか、職場の中にいるだろうか、教会の中にいるだろうか、果たして自分はそういう人として生きているだろうかという問いかけですよね。それは言葉の問題にも大きく関わってくると思うんです。思慮がなければ、知恵がなければ、英知がなければ、悟りがなければ、なかなかその人に向かって、自分の苦しみを打ち明け、分かち合えるという経験はなかなかできないなと思います。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。一切れの乾いたパンがあって平和であるというのは、そういう状況だと思うんです。 苦しみを分かち合っている姿ではないかなと思います。ルカの福音書の7章を、開きたいと思いますけれども、ルカの福音書の7章、1節から10節を読みたいと思いますが、よく知られている百人隊長のお話です。121ページですけれども、ルカの福音書7章の1節、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウミに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。百人隊長は当然、このユダヤ人の人たちにとっては、支配されている、ローマの、軍隊の幹部です。百人隊長というのは大変地位の高い、もので、ローマの貴族の中でも大変こう、尊敬される地位でありました。そういう人が、これだけユダヤ人の自分たちが占領している、征服している国の、一人であるイエスの言葉に、これだけ信頼しているということ。それは、これほどの信仰は見たことがないと、イエス様が驚かれたのは確かにその通りだと思います。しかし注目することはそれだけでなくて、この隊長のことをカペナウム中の人たちが大変尊敬し慕っていたということです。こういうことはそんなに多くは起こらないことだと思います。百人隊長が自分の一人の部下をのことを思って、そしてそのためにこのイエスという人に頭を下げに行く。そしてそれをですね、カペナウム中の人たちが応援をする。この百人隊長の、願いを聞いてあげてくださいと。普通占領軍の兵士のために兵士がどうなろうとユダヤ人はそれほど関心がないんです。でもこの百人隊長がそれほどにこの人のことを思うんだったら、ぜひ力を貸してほしいとイエス様に頼んでいるわけです。それは百人隊長がこの部下の一人のためにそれほどにする人であると同時に、同じようにこの町で平和を築いていたということだと思うんです。この町の人たちの人だ、この町の人は、この人こそ私たちを愛してくださっている。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人。街道を建ててくれるというのは、ローマのお金で建てたんじゃなくて、百人隊長が自分の資材をそこに投じたという意味です。百人隊長は、カペナウムの人たちにとって、 苦しみを分かち合うことのできる人だったんです。私たちの苦しみを分かってくれる人。イエス様が、このような立派な信仰はというふうに言われたときに、ただ彼のその信頼、イエス様の言葉に対する信頼だけでなくて、彼のその平和を作る人としての行動を含めた信仰を指していたのではないかと思います。この百人隊長こそ本当に神様が喜ぶ礼拝をする人だという意味です。苦しみも分かち合えるような平和を作る人、それはたとえ外国人であっても私はこの人を喜ぶ。私たちもそのようにですね、私たちのために命を捨ててくださったイエス様に向かって生きていくということは、その一切れの乾いたパンがあっても、その中で平和を築き上げていく人になっていく。イエス様が私たちのために隔ての壁を打ち壊して、そして、互いに離れた両者を一つにしてくだ、するためにイエス様は私たちに力を与えてくださるというパウロの言葉もそうですけれども、私たちも同じように、私たちのために神様と私たちの間に立って命を投げ捨てて平和を作ってくださったイエス様から何をいただくのか。平和を作るものとしての賜物を、平和を作るものとしての英知を、知恵を、悟りを、私たちが言葉を発する一瞬一瞬のうちに、私たちが人の話を聞く一瞬一瞬のうちに、その中で平和を作るものとして、一切れの乾いたパンしかないところで平和を作るものとして、私たちは生きることができるように、そのために私たちはこの出発点を礼拝から捧げていけるように招かれていると思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、自らの口を、言葉を本当に制することのなかなかできないものであります。そしてまた自分の中にある価値観や、また感情や、さまざまなものによって一切れのパンしかない状況に置かれると、どうしても私たちは、家族の中で、職場の中で、友達の中で、教会の中で、どうしても心のが荒れていく自分自身と向かい合わざるを得ません。しかしもう一度、何度でもあなたが、私たちに、平和を作り出す力を、なお与え続けてくださる中に一人一人がいることを覚えます。どうぞあなたのその言葉を、どうぞ私たちが本当に答えていくことができますように、そして主が与えてくださるその賜物を受けて、行くことができますように導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。
アーメン。御言葉への応答として賛美と献金をいたします。